吉高加納牧師による宣教漆喰の破れから。
皆様おはようございます。8月15日第76回目の日本の敗戦記念日と主の日が重なりました。今朝は平和記念礼拝として祈りを合わせてまいりましょう。しかしまずは冒頭にあって、ここ数日の停滞前線がもたらした集中的な豪雨によって、九州北部、長崎県、佐賀県、また山陽地方の広島県、あるいは中部の岐阜県、そして関東甲信越、神奈川、山梨、長野、こうした各県に大きな被害が出ております。被災された方々、被害の真っただ中にあられる方々の何よりも命が守られるようにと心から祈りたいと思います。また避難生活に入っていかれる方々、コロナ禍の中での二重の過酷な対応が迫られると思います。支えられるべき人も支える人もどうか守られますようにと祈っていきたいと思います。それにいたしましても、毎年毎年です、もう何年にもわたってこうした異常気象がもたらす自然災害に私たちは脅かされて暮らすようになっています。観測史上最大の〇〇、過去に経験したことのない〇〇、100年に一度の〇〇、そういう表現がもはや日常茶飯事になりました。こうした事柄が地球温暖化や気候変動に基づいているということは、もう誰もが認識して知っております。またどこにどんな被害がいつ起こっても不思議ではないという、こういうフレーズも繰り返し聞かされております。しかし私たちの誰もが被災したならこう語ります。この川がこんなことになるなんて思わなかった、この山がこんな風に崩れるなんて思わなかった。このように突然私たちの暮らしの足元に水や土砂が流れ込んできて、全てを奪ってしまうような災害が頻繁に起こるようになってしまったのは、ここ100年間人間の暮らしの変質、さらには特にこの30年間の新自由主義の横行が人類と地球環境にもたらした悪影響による結果であります。これは新コロナパンデミックの原因ともほぼ通底しております。成長あるいは発展というものに名を借りた大量生産、大量消費、そしてそれに伴って必然的に増加する二酸化炭素放出、その加速、それによるオゾン層の破壊と温暖化であります。先進国で増え続けていく需要に応えるために、地球規模で飽くなき開発破壊を繰り返していったことによるわけですね。一元化した、メガ生産拠点を一箇所に作ると、あるいは大規模農場を新たに切り開いて開拓して作ると、そのために森林伐採、資源採取、そしてその結果こう自然の奥深くまで入り込むことによって生態系の住み分けの破壊、そして未知のウイルスとの接触機会の増加、こんな風に気候変動も新コロナパニックも人間の成長とか発展という、どっか制約を忘れたと言いましょうか、規制を緩和された欲望と言いましょうか、そういうものがもたらしているわけであります。本日の修法の一番上トップにも、先ほどの招きの言葉でも詩編137編から次のような言葉を書かせていただいております。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。 主が望まれるのは主を恐れる人、主の慈しみを待ち望む人、こうあります。人間はその有史以来あらゆる場面で競ってまいりました。先日閉幕したばかりのオリンピックも技とかタイムを競う場所です。アスリートたちの日頃の鍛錬、火に世を継ぐようにして積み重ねてきた努力、それを競い合うイベントに水を差すつもりは毛頭ありませんが、しかし東京五輪というイベントはいささかその背後にある商業主義とか、モラルというものがどこへ行っちゃったんだろうと思うような銭儲け、そういうものを随分見せられてしまいました。東京五輪の誘致にはその経済効果についての大きな算段があったんでしょうが、人間が描いたそうした儲け話はこれまた人間の欲望の結果引き起こした新種のウイルスパンデミックによって阻まれてしまいました。この詩篇の言葉は人間の競い合いというものに一石を投じている言葉です。今日の世界、商業主義的な競争の結果、いろんな競争が人間を翻弄させていると言えます。規制緩和の競争、開発の競争、消費活動の競争、商品の乗り換え買い替えの競争、つまりそのために廃棄する競争、価格競争、そして低賃金競争、こうした競争によって大衆消費社会は必死に息継ぎをするようにして回ってきました。先進国とその中核都市を中心として消費行動、大衆消費行動をぐるぐるぐるぐる回していく。でそこを回し続けるために生産地の開発競争と資源獲得競争は今度は外に出ていく。先進国や中心都市メトロポリスに暮らす人々からは見えない周辺の場所で開発破壊は進められていきました。そして地球は今その限界点に達しております。手を伸ばしてはならないところまで手を伸ばして入り込み、残しておかなければならなかった自然まで破壊してしまっているんです。その結果、地球を防衛しようとする自然世界のメカニズムが働いて気候変動とウイルス攻撃が引き起こっていると言って過言ではありません。開発とか成長という偶像にひれ伏し、また全てをお金に換金する、換算する、そういう貨幣経済、貨幣そのものは悪いとは思わないけれども、自ら暴走する資本主義、超資本主義という偶像に人間が絡め取られて、その挙句に崖っぷちに立ってしまった。それが今日の人類の偽らざる状況であります。年々激しくなる異常気象を思うとき、地球レベルで言うならば人類は首の皮一枚のところに立っていると。そして人間にとってはどこまでも未知である神様の秘蔵世界から警告を受けている。人知を超えたこの自然世界からの破滅の予言を受けているとさえ思えてなりません。今朝は平和記念礼拝です。敗戦記念日に捧げる平和礼拝ですから、中核的な祈りとしては戦争の犠牲者たちを追悼し、また戦争の悲劇の実相を記憶し、二度とそうした世界的かつ悲劇的な戦争を引き起こすことがないようにと悔い改め祈ることをこの礼拝の心としたいと思います。と同時に、私たちキリスト者は過去のことではなく今日において平和の意味を問い、平和を台無しにしているものをよく見つめていきたいと思います。私たちの暮らしぶり、 この社会の在り方と戦争の関係、私たちの社会の作り方と災害やウイルスパンデミックの関係について立ち止まってよく思い巡らせることなしに平和を祈り終えてしまってはいけないと、そのように思います。それはエゼキエルの言葉の中にあるように、平和ではないのに平和平和と語っているようなことになるかもしれないからであります。先ほど紹介いたしました詩編の詩人が記す馬の勇ましさ、人の足の速さというのは、古代ではまさしく軍事力と経済力のことを象徴する表現です。近現代的に言えば富国強兵でも、馬と足の速さに例えられたこの象徴は決して古代的な表現だとは言えなさそうです。皆さんこの絵何だか分かります？今年防衛省が出した防衛白書の表紙の挿絵です。防衛白書の表紙の挿絵です。一体どういうセンスをしているんでしょうかね。どういう自己理解をしているんでしょうかね。勇ましい歌にまたがっていざ進軍かかれ、そう喝を入れているかのような武将の姿、それが防衛省の自意識なんでしょうか。主は馬の勇ましさを喜ばれるのでもなく、人の足の速さを望まれるのでもない。昔も今も人間の陥るところは同じ。人間は馬の勇ましさを標榜し、速さ強さすなわち自国の発展を競い合いますけれども、神様はそれを微塵も望まれてはいない。神が常に人間に望んできたことは、主を恐れること、主の慈しみを待ち望むことです。欲望がもたらす悪、その悪質さを痛み謙虚を学ぼうとし、生命への畏敬を忘れず神の慈しみを受け取り、そして自分も他者に慈しみを注ぐ、そういう人間の出現、人間関係の表現、神はいつもそれを望んでおられるんです。平和がないのに彼らが平和だと言って私の民を惑わすのは、壁を築くときに漆喰を上塗りするようなものだ。さてエゼキエル書の13章が今朝私たちに示された聖書箇所です。そして13章の特徴あるいは要点は、偽の予言を語ってはいけない、あなたは偽の予言者になってはならないということでした、ことです。今はバビロニア捕囚中です。イスラエル、ユダがバビロニア捕囚の浮き目に遭遇した理由をしっかりと理解しなさい。それは勇ましい大国へのすり寄り、賑やかな華やかな繁栄への執着、そのためにあらゆる偶像を導入し、神を恐れることを忘れ、慈しみによって神と人々との前を生きる、そういう人間の姿を忘れたことだ。それゆえいつも不正と不義とがあなたたちの社会にまかり通ってきた。殺戮と流血をあなたたちは繰り返してきた。そのユダを裁くために私神はバビロニアを用いてこうした悔い改めの時を設けられているのだ、設けているのだということ、その裁きの厳しさ、歴史を直視すること、自らの過ちを悔い改める、そういう態度を取ることなく、現状を楽観的に理解し、大丈夫だ、 間もなくユダに帰れる、元通りの生活ができる日がもう来る、安心していい、そう語っている預言者たち、偽預言者たちが横行していたんです。もちろんそれは風潮エイトスとして民衆たちの聞きたがっていた声でした。民衆たちが聞かせてほしいと願っていた言葉でした。バビロニアに移民させられた民からも、ユダに残されていた民からも、いつも聞きたいと思っているそのオーラがある。間もなく解放の日が来ると言ってくれ、すぐにでもエルサレムの平和だった日が戻ってくると言ってくれ、この苦しみが間もなく終わると言ってくれ、そういう時代のエイトスが満ち満ちていた。その民の、その民衆の言葉に即して預言者が言葉を語れば、その預言者は確かに歓迎される、人気が出る、民衆に受け入れられる。預言者がみんなそっちに走っていた。でも実際はそれから数年後の紀元前575年にエルサレムはバビロニアによって破壊され、焼き尽くされ、もう一回第二次バビロニア捕囚が起こるんですが、すでに予兆はあったんですが、その予兆を言い抜く預言者はほとんどいなかった。日本の戦時中もこの戦争は負けるかもしれないと言ったら投獄された。小学校で美術の教師をしていた私の祖父は、子供たちに向かってたった一言、私はあなたたちを戦争に行かしたくないと言った。その一言で職を追われ、村を追われ、そして衰弱して死にました。戦時中どんなに旗色が悪くても神風が吹くと大丈夫だと言ったんです。神ヤハウェはエゼキエルに言います。平和がないのに平和だと民に向かって語るのは、まあ、修復しなければならない壁、積み上げて作っている乾燥レンガの壁が長年の雨風によってひび割れて深刻な裂け目さえ生じている部分があるんですが、そういう場合本来ならば徹底して修復し直さなければならないのにもかかわらず、上から漆喰を上塗りしてごまかしているようなものだ、そのようなものはすぐに剥がれ落ちる、いや私が強い風と雨と思ってそれらを剥がし、その城壁そのものを打ち崩すだろうと神様はおっしゃっています。平和でないのに平和と語るな、平和じゃないものを平和だと言うな、壁の裂け目、それは神と人間の壊れた関係のことを象徴しているんですけど、預言者はその裂け目を見なければならないし、その裂け目にしっかり立たなければならないと思うんですね。そして働かなければならないわけです。しかし多くの預言者たちは、あるいは知識人たちは、その裂け目に漆喰を塗る。しかしそれはすぐに剥がれ、後の時代に誰がこれを塗ったかと、そのように試算される日が来るのです。私たちは、まあ、教会という場所でこの間このエゼキエル書を読みながら、まあ、預言者という働きについて思い巡らしていますし、また偶像というものが今日どういう意味を持っているんだろうか、今日偶像とは何のことだろうか、まあ、そういうことをずっとこの間考え続けているわけです。今日教会がこの世にあって、まあ、預言者であるという務め、あるいは教会がこれこそが現代の偶像ではないかということについて、それを教会が本当に考えていくために、民の苦しみの事実から 虐げられている人々の叫びから偶像を見抜かなければならない。民を苦しめておきながらその民の心をつかみ取っている、そうした巧妙で魅力的でそれゆえとても暴力的な、そんな偶像、それは一体今日何なのか。そして神と人、人と人の裂け目から目をそらさないで、またこれまでの歴史で上塗りされてきた漆喰が剥がれ落ちて壁の裂け目が再びむき出しになっている、人と人の関係の破れ、あるいは神様というか本当に大切な真理に向かって人間が背を向けてきたことによってボロボロになっている、そういう裂け目、そこに立って平和ではないということを私たちは語らなければならない。まあ、平和を告げ知らせるのは私たちの仕事と思うけれど、それはひっくり返せば平和ではないということについても語らなければならないということかもしれない。つまりそれは神様のシャロームではないということ、平和の意味を変えてはいけないということなんです。平和というのはどっからでもどんなふうにでも語れる、しかし神様の平和ではないということを語り抜くということ、まあ言い換えれば大丈夫ですよではなく大丈夫ではありません、このままではダメになりますということも私たちはしっかりと告げなければならないということです。しかしやっぱり私たちはキリストの愛に立って大丈夫だを語らなきゃいけないんです。でそれは心を痛め傷ついている人々に、大丈夫だ、神様はあなたを愛し主があなたと共におられる、だから一緒に生きていきましょう、シャローム、これは言わなきゃいけないと思うんです。しかし人々を苦しめ傷つけるそのような力に向かっては悔い改めよ、さもなくばこの時代は滅びる、神を恐れ謙遜になろう、そして一緒に生きていこう、そのように語らなければならないんだろうと思うんです。そういう意味では、まあ、預言者性ということをずっと考えてますが、神様の臨在と神様の愛と許しを伝えていく祭司としての仕事と、神様の裁きの厳しさを語る預言者の仕事は表裏一体を成していると。エゼキエルはずっと幼い頃から祭司になるための勉強をしてきた、そして今預言者にさせられている、このエゼキエルの中にある祭司性と預言者性というものの働きが今日私たち教会にももしかしたら求められている。修法の関東言に書かせていただきましたけれども、今回新コロナパンデミックの中で強行された東京オリンピックを通して、この国この社会の中に長年上塗りされてきた漆喰の壁というものが今回だいぶ破れ落ちたと思います。まあ、この社会が持っている脆弱さや政治や経済の貪欲さとか薄情さみたいなもの、そして今回誰が怯えたか、誰が後回しにされたか、誰が何がないがしろにされたのか、かなりはっきりと明暗を分けた。隠されてきたものがいくつも可視化されているように思います。その破れ口に立って、破れ口の中から見えているものを私たちは見過ごしてはいけない。偽りの平和の祭典が通り過ぎた夏です。私たちは漆喰に塗り隠された平和ではない事実からこそ平和を祈るという歩みをしっかりと始めていかなければならないのであろうと、そのように思います。お祈りをさせていただきます。神様、私たちは明確に破れ口に立っています。 あなたとの真実なるものとの破れ口、人間と人間の関係の破れ口、分断の破れ口、まがいものと本当に大切なものとのそのような破れ口に私たちは立っています。そして今76回目の敗戦記念日にあたって平和を祈っています。主よ、歴史の破れ口に立ちながらどうかそれらを再び和解させ、それらを本当につなぎ合わせ、共に敬愛し補い合いながら生きていく関係づくりのために私たちが祈り始めていくことのできるものでありますように。主よ、今戦乱状態の中にある、あるいはクーデターの状態の中にある大きな抑圧構造の被害の中にある、そうした人々をあなたは顧みてください。そしてまた大国による核競争のこの虚しい競い合いを一刻も早くあなたが止めてくださいますようにお願いをいたします。主よ、この国の為政者たち、どうか本当に悔い改めを持って誠実に歩む方向転換ができますように。いや、全ての経済に、商業に、そしてあらゆる社会の営みに携わる者たちが、なくてはならぬもの、人間を生かす大切なもの、そのことに気づいて立ち返ることができるように、立ち直ることができるように主を導いてください。神様、何よりもこの社会のゆえに貧しく虐げられている人々をあなたが立ち起こしてくださいますようにお願いをいたします。主よ、あなたのシャロームを立ち起こしてくださいますようにお願いをいたします。これらの祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。